恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は何かが足りないという題で語らせていただきます。皆さんは今日のこの説教題のように何かが足りないと感じることはないでしょうか。私はよくあるんです。あれ？何か忘れているということがよくあります。忘れっぽくなっているわけです。ですからすぐに何かあるとメモを取るようにしているんですけれども、悲しいかな、そのメモを忘れることもあって困ってしまいます。説教でも最近どうも間違いが多いようです。説教は全部一字一句原稿に書いて、その原稿から語らせていただいているんですけれども、その原稿から離れて自由に語る際に間違いをやらかすようです。最近では、リンゴというところをみかんと言ったり、母子室というところを牧師室と言ったり、自分では間違ったつもりはないんですけれども、皆さんの雰囲気が急に、おかしいな雰囲気になって、あれ？何か間違いをしたぞと皆さんの雰囲気でですね、わかるのです。頭ではリンゴ、頭では母子室とですね、わかっているんです。イメージされているんですが、口が別のことを喋るのです。いよいよ、もう皆さんの方から引退勧告を受けるべき時が近づいていると思いますので、もう遠慮しないで、もうそろそろ引退したらって、ね、言ってください。即座に引退させていただきますが。今日はもっと大きな何かが足りない、何かがおかしいと感じた人物の登場です。15節、先週のところですが、そして手を彼らの上に置いてから、そこを去って行かれた。子供たちの頭に手を置いて、お祈りをされて、そして、滞在されていた家を出たのです。すると16節、一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょうか。この登場人物については、20節を見ますと、この青年はとなっていますので、若者です。まあ、先ほどの教会学校の時間にも一般クラスでも、青年とあるけど何歳だろうとですね、みんなで考えましたけど、まあこの教会では青年っていうのは結婚するまでずっと青年ですから、まあでも他を見るとですね、相当な立場にありますから、まあ30代ぐらいでしょうかという結論に落ち着いたんですけども、22節を見ますと、この青年は多くの財産を持っていたとあります。なんで若いのに多くの財産を持っていたんだろう。まあ即座にある方が、うん、これは親から受け継いだ財産だなんてですね、簡単に答えが出たんですけれども、でもそうかなということで皆さんでそこも考えさせられました。ちょっとコマーシャルですけれども、礼拝の前に、教会学校一般クラスに出ておりますと、その日の礼拝が20倍よくわかりますので、ぜひいらしてください。その日の礼拝、語られる礼拝のメッセージの下準備をするのです。さて、この同じ出来事をマルコもルカも描いているんですが、ルカ18章の18節を見ると、彼については、またある役人がと出てきます。役人。この青年は役人であったというのです。しかしこの役人という言葉の意味は、ユダヤ人たちの指導者を指す言葉のようです。新共同訳聖書を見ますと、これがある議員となっています。彼はまだ青年でありながら、 人々から指導者とみなされ、議員にも選ばれるほどの相当な人望を集めている人物であることがわかります。若さがあり、裕福で、人々からの人望も厚い、まさにここに理想的な青年の姿があるわけです。それに輪をかけたように、彼の質問です。先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょう。なんと彼の最大の関心事は、永遠の命です。皆さん、今のあなたの最大の関心事って何ですか？皆さんの心の中に様々なイメージが湧いていると思います。最大の関心事は何かですね。その関心事が永遠の命ですという人はいますか？もう寝ても覚めても考えることはひたすら永遠の命、永遠の命、永遠の命。いらっしゃいます？もしか。もしもいらっしゃったら、とてもその方は珍しい方ですので、礼拝の後で私に言ってきてください。すごい。永遠の命についていつも考えているというのはすごいことです。現代の青年の多くの関心事は、それとはだいぶ違います。車であったり、結婚のことであったり、スポーツであったり、業績のことであったり、旅行のことであったり、音楽であったり、最近の新しいファッションであったり、様々なことが関心でしょうけども、この青年の関心事は違うのです。マルコの10の17を見ると、同じこの青年についてこうあります。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って、二前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。なんと彼は、走り寄って、見前にひざまずいて尋ねたんです。今日皆さん、礼拝に走り寄った方いますか？はい、車で走り寄りました。そういう意味じゃありません。はい、雨が降るので濡れないように走り寄りました。そういう意味じゃございません。もうこの質問を問題をもう一刻も早くイエス様に尋ねたい、そんな強い願いを持って走り寄ってひざまずいたのです。彼はひたむきです。熱心です。謙遜です。本当に真面目です。イエス様はそれに対して答えられました。17節、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。すると彼は問い返します。18節、どの戒めですか？イエス様は答えて、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。するとです。青年は驚くべき答えをするのです。そのようなことは皆守っています。マルコの福音書を見ると、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。すごいと思います。自分で自分にパーフェクトをつけたのです。彼は決して偽っているわけではありません。偽善者ではないのです。本心から彼はそう言い切るんです。自分に合格点をつけたのです。パウロの若き日も、まさにこの青年と同じでした。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。わあ、こんなことをですね、言い切ることができるというのはすごいです。もしも私が、皆さんの前に立って堂々とです。私は皆さんの牧師として何の非難されるところもないなんて言ったら、あちこちから手が上がって違います、異論がありますとですね出てくるでしょう。とてもとても私はそんなこと口が裂けても言えません。イエス様の前で堂々と胸を張って 守っていますと言い切った青年を、マルコの福音書ではイエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。実にドラマチックな場面です。胸を張って堂々と私は完璧ですと言い切るこの青年をイエス様は深い憐れみと慈しみを持って、欠けたことが一つありますとおっしゃるのです。確かに彼はこれまで一度も殺人を犯したことはなかったでしょう。盗みも働いたことがない。不貧困も偽りも親不孝もしたことがなかったのです。しかし、そういう彼の私は守っておりますという守り方は表面的なことです。人は上辺を見るが、神はその人の心を見られる。深い深い隠された心の動機を見られる神様の前に、彼は決して胸を張ることはできなかったはずなのです。人を蔑み、人を憎み、あんな奴いなければいいと思うだけで、神様の前では殺人犯なのです。皆さん、神様の前に私は殺人を犯したことがないと言い切る人がいますか？私はたった一人しかいない自分の父親を何度殺したかわかりません。母親を何度殺したかわかりません。本当に子供の頃、親を憎んでいました。また、どうにも好きになれない人を憎んで、小学校の4年でしたか5年でしたか、思い出すだけでゾッとしますが、藁人形を作って山の上で釘を持って藁人形をですね、刺して死ね死ねとやったあの姿を今でも思い出します。本当に殺人犯です。一体何人の人を殺したのかわかりません。ああいい女だな、寝たいなと心の映像であらぬ想像をするだけで実際に犯したものとみなされるという神様の言葉を前にすると、本当に歩んできた道の後ろに累々と死体が並び、そして犯された女たちが列をなしているように感じるのは私だけでしょうか。他人の持っているものを羨み、ああ、あれが自分のものだったらいいのにと考えるだけで、すでに盗んだとみなされるわけですから、一体どれだけの盗みを働いてきたことでしょう。律法は、実は私たちに罪を悟らせ、ああ、私は罪を犯しました。汚れています。災いですと言わせるために神様が与えてくださったものなのです。私はそれを小さい時から全て守ってきましたと言わせるものではなかったはずなのです。何よりも私たちはこの律法の前に立たされる時、それは神様の正しさや神様の清さに触れていることになるのです。私たちは清くて正しい神様、心の中までも見られる、すべてを見通される神様の前に、律法によって実は立たされているのです。そしてそこで、本当は自分の罪と汚れを知らされて、震えおののくものにされるはずなのです。しかし、この青年にはその罪意識において欠けているのです。彼自身、これまで実に真剣に生きてきました。ひたむきに熱心に生きてきました。そして同世代の誰よりも正しくて熱心で真面目で成功した人物という評価も人望も得てきたのです。そのように積み上げしてきた先に、彼が最も獲得したいと願っているものは永遠の命。彼が永遠の命と呼んだ喜びと確信に満ちた姿、心の 状態でした。彼はそのように積み上げ積み上げしたその先に永遠の命の喜びと確信がふつふつと湧いてくるはずだと思っていたのです。ところが、いつまで経ってもどこまで行っても彼の心の中にその喜びが湧いてこないのです。確信が湧いてこないのです。自分の中にある永遠の命があるとどうしても確信が持てないのです。パーフェクトだと思いながら、そこでついにイエス様のもとに来てこの質問をぶつけてきたわけです。マタイの福音書ではイエス様のもとにやってきて先生と呼びかけていますが、マルコとルカではそこにたっとい先生とたっといをつけて呼びかけています。そしてこの青年が使ったたっといがイエス様によって問題視されるのです。なぜ私をたっといと言うのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。この青年が使ったたっといは特別な用語で、神様にだけ用いるべき言葉だったのです。ですから彼はイエス様の前にひざまずいて、イエス様を神様と同等に見て問いかけているわけです。にもかかわらずです。そんなたっとい神の御子の前で、彼は、私は罪がありません。落ち度がありません。完璧ですと胸を張ったのです。人がもし、生ける誠の神様の前に立たされたら、その栄光の輝きに触れたら、イザヤのように私たちは震えながらこう言うはずです。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。よく、神様見せてみろ。神様見せてくれたら信じるという人がいますけど、もしもです。神様が、そんなに言うなら、私の姿を見せてあげようと神様の栄光を表したら、どうなると思います?神様が作られた小さな小さな星の一つ、太陽でさえも、しばらくじっと肉眼で見ていたら、目がもう眩しくて何も見えなくなってしばらくは、もう目がくらんでしまいます。小さな星の一つでもそうなのです。神様の栄光がもしあなたの前に今現れたら、私たちは誰一人生きておれる人はいないというのです。神様の栄光の前に立たされたら、私たちはみんな瞬間的に、もう気を失って倒れるか、本当に息が、心臓が止まってしまうのです。しかし、この青年にはそれが欠けているのです。すなわち、イエス様を、たっとい先生、神様扱いをしながら、その方の前で、ああ、私は災いだと言わないで、私は完璧ですと胸を張っている。彼が求めた永遠の命とは、ただいつまでも死なない、ずーっと生き続けることができる命という意味ではなくて、永遠というのは、これは神様ご自身を指します。ですから、言い換えれば永遠の命とは、神の命と言えるでしょう。そしてまた、神と共にある命。本当に、永遠の命とは、神様と本当に出会い、神様と一つになっているという、その確信でもあるでしょう。ですから、彼が求めたのは、一生懸命自分を打ち叩いて頑張りながら、私は神と共にあるという、その確信と喜びと平安と感動を彼は求めていたのです。しかし、彼のうちには、神様との間を遮る絶縁体があったのです。神様の命や喜びや平安が溢れてくるような、命の躍動を遮っている邪魔者があったのです。そこでです。 イエス様は驚くような言葉を彼に返します。21節。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。イエス様の取り扱いって、いつも驚かされるんですけども、ここでも本当にすごいなと思わされるのです。イエス様はここで、この青年に、自分がしっかりと握りしめているものを捨てよ、というのです。この捨てよという言葉によって、彼は今まで自分でも気づいていなかった自分の姿を見せつけられたのです。私は何者にも執着していないと思っているとします。そこにある人が来て、先生、何者にも執着しないんですったら、溢れ返っている本、好きなだけ私持っていていいですかと言われると急に、いや、それは困るとですね、すぐに言い始めるでしょう。すなわち、自分では何者にも執着しないと思っているのに、捨てようと言われると急にその言葉によって自分の心の執着が明らかになるのです。22節。ところが青年はこの言葉を聞くと、悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。なんと、この青年は、こんなにも立派な、こんなにも有望な、模範的な求道者であるにもかかわらず、なんと、せっかくイエス様のところにやってきながら、ひざまずきながら、最後は悲しんで去っていった。皆さん、教会にこの青年のような方がいらっしゃって、牧師の前にひざまずいて、先生、私は救われたいんです。どうしたら救われますかと言って、その青年を私が、いくつかの言葉によって、突然彼が顔を曇らせて、肩をがっくり落として去っていったら、その一部始終を皆さんが見ていたとしたら、その後で何が起こるでしょう。臨時総会開きましょう。牧師はあんなにも模範的な求道者をつまずかせましたので、臨時総会で測りましょう。と、きっと言い始めるに違いないと、どうでしょうか。弟子たちはそれを見て、どう思ったでしょうね。ああ、やっちゃった。あんなに素晴らしい人物をつまずかせた。イエス様、やっちゃった、と思ったに違いないのです。しかし、そうではないのです。この青年の永遠の命を求めての本当の求道は、実はここから始まるのです。なぜ喜びがないんだろう。なぜ平安がないんだろう。何かが足りない。この不足感はどっから来てるんだろう。彼は、イエス様の一言葉によって、その原因が自分のうちにあることを知らされ、自分との格闘がこの時から始まったのです。自信たっぷりだった彼が今や肩を落とし、顔を曇らせ、今まで思いもよらなかった自らのうちにある財産への執着の強さ、自信たっぷりに生きてきた自分の正しさが崩されてしまったのです。破られたのです。砕かれてしまったのです。イエス様が特に戒めについて殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、その後にあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと布石を打っているのです。彼はそれに対しても堂々と、私は賭けなく行っています。守っていますと言い切りました。しかし、
あなたの財産を持って、貧しい人たちに分け与えなさい。すなわち、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということを具体的に実際に行わせようとした途端に、とてもじゃない、私はそんなことはできない。ビタ一文あげられない。いや、ビタぐらいだったらいいけど、全部あげられないとですね、彼は心の中に自分の執着を見せられ、愛することができないという事実を突きつけられてしまったのです。ここから彼は始まったと見たいのです。がっくりと肩を落として、自らの姿に悲しむというところを通らなければ、実は永遠の命へと到達できないのです。この青年の姿を見るとき、私たちはどうしてもあの使徒パウロの青年時代の姿と重なってくるのを覚えるのです。いや、もしかすると、この青年こそ、若き日のパウロ自身であったのじゃないのか、とまで思わされるほど、いろんな点において符合してしまうのです。もちろんパウロ自身が、実はあれは俺だったんだと書いていませんので、そんなことは言ってはいけないんですけども、いやー似てるなーと思うのです。彼も、パウロも永遠の命を求めて懸命に生き、自らを打ち叩きながら正しく生きようとしました。その結果、彼は同世代の誰よりも先頭を走る者となり、彼も胸を張って、立法においては落ち度がない、パーフェクトだと自認するほどになりました。周りの人々も彼を称賛し人望を集め、若いのに彼もリーダー的な存在になっていたのです。彼には多くの誇りがあり、自信があり、名声があり、多くの獲得したものを積み上げて、その上にさらに何をしたらと必死に働き、功績を上げ、それによって永遠の命を獲得しようとしていた。それがパウロでした。しかし彼は、復活されたイエス・キリストに出会い、彼が積み上げてきたすべてが、神のためにという名目で成していたすべてが、実は逆に神に敵対し、自らを神から引き離していた、そのものであることを悟らされたのです。それまで彼が、これこそ私の人生にとって得だ、プラスだ、ゲインだと思っていたことが、実は自分を神と引き離す、いや、永遠の命と引き離す、損である、ロスである、マイナスであることを彼は知らされたのです。今日のイエス様の青年に対するお言葉の中で、21節の言葉の中に、強く私に響いてくる言葉があります。イエス様はこうおっしゃいました。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。もしあなたが完全になりたいなら、青年は永遠の命は完全になれば得ることができると考えていました。そして完全を目指して彼は懸命に生きてきました。そして自分でも完全になり得たと確信するほどになったのです。しかしおかしいことに、その意義に達してもまだ何か足りないという思いを消し去ることができなかったのです。皆さん、完全になれば永遠の命を得ることができるという彼の理解は正しい理解です。天国は完全な国です。罪のない清い世界です。そこにはどんな罪も入れません。どんな小さな汚れも天国に入ることは許されないのです。天国に入る資格、ただ一つなんです。私たちが天国に入る資格はただ一つ。驚かせるような言葉かもしれませんが、完全であることです。完全なものだけが天国に入りうるのです。ですから、マタイ5章の
48節のところでイエス様はこうおっしゃいました。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。そんな無茶なと皆さんおっしゃるかもしれません。しかし聖書は明確に天国は完全なものだけが入ることのできる国です。完全でなければ入ることはできない。私今ちょっと困ったことが起こっているんです。許されれば3月何人かの方々と一緒にヨルダン、シリアの旅を計画しています。ヨルダンは大丈夫なんですが、シリアっていう国はイスラエルと非常に仲が悪い国なもんですから、そのパスポートにイスラエルに入ったスタンプが押してあると入れないんです。それを見つけられるとですね、もうシリアには入国拒否で帰ってこなくていけないんです。私は一生懸命パスポートをですね調べてですね、確かイスラエルに入るときにノースタンプと言ったのでですね、スタンプを押してないと思ってずっと調べて、何度調べてもスタンプにイスラエルに入ったという判がないのです。だから私は平気で言いました。大丈夫、私は。ところがです。一緒に行ってくれる兄から電話がかかってきて、そのパスポートを確か以前にエジプトからイスラエルに入るときに、エジプトに入国して、エジプトを出国するときにスタンプを押されただよな。うん。エジプトを出るときスタンプを押してもらったよ。そのスタンプがあるとダメだって言うんです。なぜ？そのエジプト出国のその場所というのは、イスラエルとの国境線なんです。すなわち、このスタンプが押してあるということは、この国境を越えてイスラエルに入ったという証拠になっちゃうんです。ですから、イスラエルのスタンプが押してなくても、これでもう一目瞭然なわけで、パスポート、それはもう通用しないっていうのです。私はどうしようと思ってですね、今悩んでおります。パスポートをなくしたということにして、新しく取り替えるか。しかし嘘つくの嫌だし、坂井先生は燃やしちゃえって言うんです。火事で燃えたということにすれば、しかし、それも、難しいし、もう正直に言って、ダメだったら燃やそうか、考えてるんですけどもですね。はい。さあ、私たちが天国に入るパスポートは、まさにですね、パーフェクトというパスポートでなくてはならないのです。そしてその完全は、もしも律法を完全に守りを行うことができたら、得ることができるんです。もしもあなたが聖書の律法を完全に、表面的ではない、その内面的なことも含めてパーフェクトに守ることができたら、聖書の約束は、そのものに永遠の命が与えられると約束しているのです。しかし、罪ある者として生まれてしまった私たち、生まれながらに罪の性質を持って生まれてきた私たちは、それが不可能なのです。どんなに自分で自分にパーフェクト、自分は完全だと自己採点をしても、神様の前にはそれは通用しないのです。心を見られる神様の前に、私たちの完全さ、私たちの正しさも、汚れた衣のようだというからです。しかし皆さん、喜んでいただきたいのです。天国に入る条件、パスポートは完全であるというパスポートですが、自分の頑張りによって獲得するというパーフェクト、完全はもう道が断たれました。しかし神様は私たちを愛して、もう一つの完全を手に入れる方法を準備してくださったのです。 そのために送ってくださったのがイエス・キリストです。イエス様こそ、そしてイエス様だけが、歴史上でただ一人、律法をすべての意味において完全に行われたお方です。33年間の地上の生涯、幼い時も含めて、すべてのその生涯において、イエス・キリストは完全に律法を守り行った唯一の人です。そのゆえにイエス様は永遠の命を獲得されました。いいですか？イエス様は完全に歩まれ、そのゆえに永遠の命を獲得されました。ところが、そのイエス様が、完全なイエス様が、なんと自ら十字架の道を歩み、十字架にかかって死なれ、なんと人に捨てられただけではない、父なる神様からイエス・キリストは地上最悪の犯罪人、罪人として、神から呪われ、捨てられ、滅びを経験されたのです。驚くべき神の非常手段がここで取られたのです。罪のないイエス様が罪ある者とされ、罪ある私たちが、ただこのイエス・キリストを私の救い主と信じるだけで、なんとイエス・キリストが獲得されたあの完全が私のものとカウントされ、イエス・キリストが獲得された永遠の命が私のものとして与えられるというのです。わかりやすくもう一回説明しましょう。これがイエス様としましょう。イエス様は完全な歩みをされました。イエス・キリストの上に全く罪がない。その完全のようにイエス・キリストは永遠の命を獲得されました。しかし私は生まれながらに罪人で、神様の前に本当に汚れた罪を持っています。私の上にあるのは神の呪いと裁きがあるだけです。永遠の滅び、地獄です。しかし、なんと神様の取られた非常手段、私たちを救うための非常手段は、身代わりという方法だったのです。なんと、イエス・キリストは私の罪を罪として、私の死を死として、私の地獄を地獄として経験してくださり、なんと、イエス・キリストが歩まれた完全を私の完全とし、イエス・キリストが獲得された永遠の命を私のものと、ただ信じるだけ、それをいただきますと受け取るだけで私のものにしてくださる。これが神様の用意してくださった完全なのです。自分の行いによる完全ではない。ただ信じるだけで、なんと、キリストの完全があなたの完全、キリストの義があなたの義とみなされるという、驚くべき神様の救いの方法なのです。これが、プレゼントとして与えられているのです。この贈り物は、ただ、自らの罪を悲しみ、胸打ち叩きながら、この罪人の私を憐れんでください。この汚れた、どうしようもないこの私を憐れんでくださいと、全く何も持たないで、ただ恥のまんま、汚れたまんま、罪のまんま、主の前に何の誇りもない状態で進み出る者の中に、主が与えてくださる贈り物なのです。パウロは、テモテ第一の手紙一章十五節でこう書きました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここにクリスマスの素晴らしいメッセージが込められています。クリスマスの喜びは誰の喜びですか？ケーキ屋さんの喜びですか？おもちゃ屋さんの喜びですか？いえ、クリスマスの本当の喜びは罪人の喜びです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたからです。そしてパウロはなんと自分のことを罪人の頭です。
私は罪人の頭ですと言い切りました。パウロは、私は罪人の頭でしたとは言いませんでした。パウロがこの第一テモテ、この手紙を書いた時には、もうクリスチャンになって何十年も過ぎていました。すでにクリスチャンになって数十年経過しているんですが、彼はその時点にあってなお、私は罪人でしたではなくして、罪人の頭だったかつてはではなくして、今なお、私は神の前に罪人の頭ですと言い切っています。この罪意識、クリスチャンであると言っても、本当に憐れみを受け、許された罪人に過ぎない私たち、自らの内を見るとき、もしキリストなくば、本当に頭の先から足のつま先まで、汚れ切っている。自分の心を見れば、本当に汚れ切っている。震えおののきながら、私たちも、この罪人の私を憐れんでくださいと、胸打ち叩くはずなのです。今日、私たちはこの若い青年のようでしょうか。それとも、イザヤのように、パウロのように胸打ち叩くものでしょうか。ぜひ、静かに主の前に出て、自分の胸打ち叩かれば折れない自らの罪と汚れに気づかされ、そんなあなたに私に、完全を、永遠の命をプレゼントするために来てくださったイエス・キリストを本当に喜びましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を通して、私たちに、一人の止める青年の姿を通して、そこに一言ではない私の姿を見せられます。口で様々に言いながらも、自分の行った業績や、自分の持っているあのこと、このこと、良いことや、そのようなものを積み上げることによって、神様に気に入られようとする、神様、本当に傲慢な罪意識において欠ける自分をそこに見ます。しかし、今日どうぞ、イエス様から、それを捨てよと言われて、肩を落とし、顔を曇らせながら、悲しみながら去っていった、あの若者のように、私たちも、このクリスマスの喜びを味わう前に、自らを悲しみ、顔を曇らせ、胸打ち叩く、罪人の頭である自らに気づかせてくださるように、そして、クリスマスの喜びが、増し加わるためにも、私たちの罪の大きさをこの季節深く深く悟らせてくださるように、この青年の真剣な求め以上に、私たちも真剣にあなたを、また自らの本当の姿を知ることを求めさせてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。